ご中心ありがとうございます。これを持ちまして、ごまたきを終了とさせていただきます。10月のごまたきに集まったごまぎの枚数は99,097 でした。ありがとうございます。引き続き川上さんにご登場いただきます。本日もたくさんの質問扱っております。今日は15個の質問がございます。皆様ありがとうございます。では1問です。以前に我を消すかが大事ということを教えていただいているように感じていますが、世の中では意志を強く持つとか願えば叶うとかが良しとされているのでされているのはなぜなのでしょうか。8月にあった24時間テレビのテーマも思いだったので、思い、つまり自分の思い通りになることが良しとされている風潮はそもそもなぜ生まれたのでしょうか。
ありがとうございます。今月も皆さんとお会いできて嬉しく思います。ありがとうございます。がということなんですけども、がとは何かなんですね。意外とみんなわからない、ががわからない。がとは何かと、神様以外のものを認めることをがと言います。で、神様以外のものを認めることをということは、結局自分で何とかできると思うということです。で、自分で何とかしようとして苦しむんだけどね。でも、その自分というものがおのずと分けると書くんじゃないですか。要するに神様以外のものを分けて自分というものを作ったのがガーデン。で、この写しをというのは超リアル立体ゲームですので、勝った負けたの世界になるわけですね。だから幸せか不幸か、生きるか死ぬか、それが問題だみたいな感じで、勝った負けたばっかりがゲームで楽しんでるわけ。勝つことがいいんだよ、負けることが悪いのでは、あるいは負けるが勝つと言いますけども、負けるのがいいのでは、勝つのが悪いのでは、ただゲームとして野球でもラグビーでもそうですけども、ゲームとして楽しむだけで、ゲームが終わったらみんな仲良く握手するだけの世界なんですけども、まだゲームが終わらない。勝ち負けをいつまでもつけたい、まだ延長戦に入ってるみたいな、そういう状態で世界が混乱していってるわけですね。で、じゃあなぜその自分の幸せが、要するに自分にとってプラスのことが幸せに感じるかと言いますとね、自分の過去の体験をベースにして言われて決めてるから。で、自分の過去の体験をベースにすることによって大きな自我ができます。この自我のせいでその苦しみが始まるんですけどね。で、自分の過去の体験に基づいて、これはいいと思うことが幸せだ、だからそう願い思いといって、自分の過去の経験に基づいて自分にとってプラスと思うことを願って、強い意志を持ってそれを遂行するんだというゲームに入ってるだけなんですよ。これはゲームであって終わりがあるんですね。この写しをというのはゲームだから終わりがあるんです。神様の命は永遠ですから、本来終わりがないんですよ、ね、でもこの世は必ず年の寿命というのは、ね、必ず死ぬようになるわけです。要するにこの肉体というゲームマシンを使ってゲームはするんだけども、必ず終わりがあるよと。で、そのゲームをした時に勝って終わるか負けて終わるかは、その時の運次第みたいなね、勝ち負けは時の運というじゃないですか。そういう感じでゲームを楽しんでるだけなんですね。でも終わったらみんな仲良くてならなくちゃ本当はいけないんですけど、でどっちにしてもそのゲームを楽しむためには自分の過去の体験に基づいて良い悪いの中の良いを願うことでは、ゲームの価値ということですね。で、そこだけなんですよ。で、先生が過去を使うな、現実を使うな、ね、おっしゃるけど、みんな うん、私過去掴んでないよ、現実掴んでないよとは言うんだけど、実際を掴んでるわけですよ。常識に下がってとかね、言いますけども、過去の体験に基づいて自分にとって都合のいいことを幸せって決めてることがすでに過去を掴んでるんですね。で、過去を掴むと何が起こるかというと、神様以外のものを認めちゃうんです。で、神様以外のものを認めるとね、自分でどうこうできる、あるいは自分でどうこうしなくちゃって思う。ほんで、本来、自分には何もする力が、何にもかかわらず、何とかしようとしてるんですよ。ですから、例えばですよ、リーダーがこうしましょうって言ったってね、なかなか言うこと聞かないでしょ。ね、みんな、自分が好きにしたいだけなんです。で、それは本来みんな神様命だから、自由自在を持ってるから好きにしようとするんですけどね。小さい意識で好きにしようとして苦しむんだけども、どっちにしても例えばオーケストラがあるとするじゃないですか。だから楽団員が好きに演奏、自分の一番だという演奏を好きにしたいだけですね。で、その中で指揮者がこういう理想、こういう素晴らしい音楽なんていう理想を示して、これに沿ってこの目標に向かってやろうって言うわけです。で、言って、いろいろと練習させてみて、後ろから、楽団員を、追い立てるというか、煽るんですね。で、その煽り方がうまくできる指揮者が名指揮者であり、名演奏のオーケストラになるんですけども、すべては本当は、みんなが好き勝手に自由自在にしても、なおかつ神様の心に沿うというのが理想なんですね。そうすると、平和な世界が来るんですけども、この平和を願うとか、自分の幸せを願うとか言うと、苦しい争いばっかりになっていくんです。で、その辺のところは、基本的な常識とちょっと違うんでね、なかなか分かってもらえないということです。
これで質問の趣旨に答えてますからね。
はい。ありがとうございます。2つ目です。認可書効能について質問します。神社での効能はわかるのですが、稲荷神社、八幡様も同様の効能で良いのでしょうか。
はい、いいです。いいです。ただ、したくないとこは無理にしなくていい。向こうが望んでないときは、なんとなくお参りしたくなくなる気持ちになるので、そういうときは無理にいかないとか。神社にもいろんな種類がありまして、その役割があるので、いいわけじゃないです、これは。ただ、向こうの方が望んでおられないときは、行きたくなくなるので、無理に行かないでください。
ありがとうございます。3つ目です。金星は、神代の国ですか？金星。
ああ、いや、神代の国ではありません。どういう国、要するに、火星、地球、金星でありましてね。で、火星での表現が終わって、で、金星との表現がいよいよ終わって、あと最後、地球の表現を完成させるというところにしてるわけ。金星は、地球はいわゆる2、4、6、8という、二進数で進むんですね。で、金星は5、7という五進数で進むんです。だからちょっと表現体が違うんですけども、金星としては表現を完成してますので、地球から見れば神の国には感じることになります。これで
先生わからないんですけど、言ってることが全くわからないんですが。
ごめんなさい。要はそれぞれの惑星でそれぞれの表現体があるんですよ。テレビで言うとね、1チャンネルから12チャンネルもあって、そのチャンネルごとに違う表現があるじゃないですか。そういう感じでそれぞれ表現体の表現の仕方が違うんですね。で、金星、土星、水星、木星というのはうまく完成することができた星です。 まあ、チャンネルです。で、そういう意味では、一番近く最近に感じたのが金星なんです。で、そういうのをこの地上からですね、そういう霊的な能力というんですか、金星の響きを感じ取れるとから見ると、金星は神の国に見えます。でも、表現体であって神の国ではないんです。それでいいです。
はい、ありがとうございます。4つ目です。いつもありがとうございます。何も知らずに質問させていただきます。悟りとは何か教えてください。
悟りとは、自分のものが全てマントの神様だけ、マントの神様のものだけというのを実感できたら悟り。神様以外のものを認めたら悟りではない。で、その神様以外のものを認めた途端にね、それを自分で何とかしようとしちゃう。で、その自分には力がないのに、その例えば小さい子がね、高等数学で数式を解こうとしているようなもので、苦しむわけですね。それがこの世の苦しみです。いいかな、これで。ちょっと今日調子悪いね。ごめんなさいね。ね、すごくごまが今日はいつもと違うんですよ。で、入れ子行動の時に大きくごまが今日は広がってね、最後、すべれなくらい大きく広がったの。ちょっとこっちが興奮してるんで、ごめんなさい。
了解しました。5つ目です。インターショーを淡々と奉納するとき、言葉だけの無理にならないよう前のりに深く入るつなればお願いします。
はい、まあ、これは要するに自分がどうこうしようという意識を伏せることがコツです。だからインターショーを読んで病気を治そう、インカシオンで病気を治してやろう、インカシオンで何々してやろうとかね、祈り言葉を唱えてどうしてやろうという間は前の時代ないし、前の入り口には立てるけど入っていけないですね。ただただ神様がいつもいつも一番にされている全知全能の神様の力を信じ切って全てを投げ出せる状態、投げ出すということは全て神様だけで分かるところなんです。投げ出すという神様に伝達するって言うじゃないですか。で、私伝達してますって言うんだけど、神様が認めてるんでね。伝達というのは神様が一番にしてる、神様が一番にしてるだけなんですよ。で、神様が一番にしてるのは、すべてマウントの神様だから一番にしかならない。で、マウントの神様以外のもの、要するにマイナスを勝手に認めると、もうそれはマイナスじゃないし、悟りじゃない。もうそこだけです。だからマイナスのことは、自分でどうしようという意識を捨てたこと、それを善悪と言います。
はい、ありがとうございます。6つ目です。ごまの大成功とかごまの完成とはどのような状態なのでしょうか。
もうこれははっきりしてます。もう理屈のうちにみんなが喜びに満たされる、幸せに満たされる、嬉しい、楽しい、お祭りで、ね、太鼓が鳴ってくるだけでウキウキするじゃない。そういう感じで、いくつにごまに来たら嬉しい。なれば大歓声。今日はみんな、すごく良かったと思うんで、ね、
本当に嬉しいです。楽しいです。ありがとうございます。7つ目です。川上さんのテープを拝聴し、気になった点をお聞かせいただけますか。寿命のやり取りとは何でしょうか。今の命をいただくとは何でしょうか。
これはね、神様が全てを一番にいいようにしてるって信じていることなんですけどね。その、見たいというゲームマシンをみんな持っててくるわけじゃないですか。で、そのゲームマシンでゲームを楽しんで、その全てはマットの神様の恩を与えるだけって気づいてもらうために始まったことなんですよ。ところがゲームで勝ち負けに遊ぶことに熱中してしまう人がおるんですね。 で、そういう人はもうこれ以上ゲームやらなくても時間の無駄だとなるじゃないですか。するとその人の寿命は取っちゃって、もうちょっとこの人このゲームやらせたら勝ち負けにこだわらずに素晴らしい人になるなという人に寿命を与えていくということです。だからガンでステージ4制限されてもね、すぐ死ぬ人と死なない人があるのはそういうことです。すぐ死ぬ人はもうとりあえず今回は見込みないからもう一回もう一回みたいな感じですね。そういう感じのことで、患者の方がその人にとって一番良い、結局自由を取るのも一番いいことなんです。だって遊びに熱中しててね、時間の無駄でしょ。だからその人の命にとって一番いいように感謝されている。
ありがとうございます。ここの爪です。遺伝子が2本の螺旋構造から3本になるということはどういうことでしょうか。
はい、この写しはまだまだ未完成の状態なんですね。ほんで三大根根心理という働きが全部降り立つと遺伝子が3本になる、はい、それでなんですね。ほんで三大根根心理が四大根根心理までになれば一番の完成なんですけどね。だからピラミッドは三角形と四角形です。グライセルは三大根根心力が働いて、最後は四大根根心力をベースになって完成されているのをピラミッドという形で本当は表しているんですけども、遺伝子もそういう感じで3本から最後は4本になる。でとりあえずまず3本にならないと、この今の発作の汚染とかね、そういうのに肉体人間の体が耐えれないんですね。でそれに耐えるためにコロナとかいろんな形があるだけで、いずれは前伸びしてる人はすぐに4本の遺伝子構造になりますよね。そうなると肉体といえども不老長寿に近い800歳ぐらいまで生きるようになるんですけど、まずはゴマをね、喜びさんで大歓声に毎回持っていくことが大切、前は全てということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当によくわかりました。10個目です。コロナを機に人類が進化するとはどのようになるのでしょうか。
結局は一切のマイナスはないんだということをみんなが実感できるようになっていくということです。例えばコロナウイルスというのは8個から10個で発症すると言われているんですね。でウイルスの大きさといえば、ウイルスの大きさを人間に例えたら人間の指紋が富士山の高さぐらいの高さぐらい、ウイルスというのは小さいものなんですよ。だから8個から10個というと、普通は何万個のウイルスじゃないと発生しないですよね。8個から10個というのはすごいことなんですよ。でも8個から10個とほとんどの人はみんな持ってるの、はっきり言うと持ってるけども、自分のいわゆる免疫力ですね、抗体、抵抗力によって発症しないわけですよ。でその免疫力、抗体は何でできるかというと、一切のマイナスを認めなければ完璧なんです。でちょっとでもあいつダメだとかね、マイナスを認めると免疫力がどんどん落ちるんです。だから人を責める人ほど風邪にかかりやすいのね、インフルエンザにかかりやすいんだけど、それが今まではおまけでね、少々人を責めようが患者の願いも認めていようが大丈夫だったのが、これからはみんなの勉強なので、ちょっとでもマイナスを認めたらすぐ発症するというふうなウイルスが患者のお作りになったということです。それでいわゆる8個から12個あれば発症しちゃう、本当は。でも免疫力、抵抗力があったら皆さん健康でいられる。でそれはただただ下のね、全てのあとの患者さんだけで分かったら、それを全てプラスと認めるということなんですけどね。要するに自分以外のものはないと、全部患者さんのだけって分かったら、もう一切のマイナス認めないから、完璧な抵抗力があるわけです。免疫力になるわけですね。でそれの割合の練習のためにコロナとか、まだこの11月からもっといろいろ出てきますけども、コロナ習得しましたけど、いろんなもので勉強させてもらえるということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。11個目です。 宇宙人の上に素の世界があるとはどういうことでしょうか。素の世界。
あ、まことの世界ってことです。あの、だから簡単な説明としてね、宇宙人がまことの世界って言ってるわけですけども、本当は入れ子構造で奥に奥があってキリがない。で、その宇宙人の世界の無所属が素の世界。で、その無所属がってずっと続くんだけども、あの永遠に、だから歌でね、後ろの正面だでっていうことは、後ろの正面が永遠に続くわけです。わかります？その人の後ろの正面。だから後ろの正面の人の後ろの正面ってね。だから永遠に深く続くんですけど、あのそんなん言うとまた混乱するんで、とりあえず素の世界っていうふうに説明したらいいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。12個目です。認可証を1日30分くらいかけて暗記しようとして半年くらい経つのですが、覚えられません。どうしてなのか教えてほしいのですが、お願いいたします。
これは認可証は覚える必要がないんですよ。なぜかと言いますと、認可証を覚える自分がないと覚えない。認可証を覚える自分があるの、みんな。だから無理に暗記してねってお願いしてるのは、暗記してくださいねって言った途端に自分が暗記しようと思う。だからそれは自分があるから認可証の趣旨からずれるわけですよ。で、いわゆるあの多くの演者の方の代表として生まれてきている方ほどね、その自分を後ろの人が自分たちのが困るからっていう感じでちゃんと邪魔してくれる。だから自分が亡くなるまでは覚える必要もないし、あの暗記する必要もないんですよ。ひたすら淡々といい箇所を奉納し続けてください。読むですとね、自分が読むと思うんじゃないですか。するとまた堂々巡りするんでね、ただただ神様に奉納する、投げ出すんだ、いい箇所をお渡しするんだと思って、あのひたすら奉納してください。でそのうち勝手に覚えてます。その時は自分が覚えたんじゃなくて、まあ、その本心が出てきた。あの勉強でもそうなんですけど、勉強できないことをね、自分が勉強するんだと思ってる、自分が分かるんだと思ってる。で自分が分かると思うと永遠に分からない。で勉強できる子ほどね、その自分がどうこうって思わない。あ、そうかっていうそこの差なんですよ。だから今勉強でちょっと説明しましたけども、要は自分がどうこうちょっと意識をどんだけ捨てれるかな。で印鑑書でなかなかみんなね、自分がするんだというのを捨てなさいって言われて、捨てようとするまた自分が出てくるのね。だからあの永遠に堂々巡りして苦しむんだけども、もう一箇所という形になったので、奉納すれば自然に自分が消えます。消えたら自然に覚えてます。だから一箇所が自然に空あの覚えてしまう、見えるようになった時は、あ、だいぶ自分が消えたんだなと思ってください。でもそれを一人言ったら、ね、一人言うとまた自分が出るからね。ただただ喜んで喜んで、ひたすら大学側から印刷を訪問し続けてください。それで大丈夫です。ありがとうございます。
ありがとうございます。13本目です。仏壇の前で時々お祈りをしています。仏壇にはお釈迦様とその両側に体が半分消えかかったお坊様の掛け軸がかかり、その前に夫の位牌を置いています。以前、松下先生がお祈りの場にいろいろの神様を置いておくと、誠の神様は遠慮をされると言われていたように思います。仏壇は問題ないですか？お祈りに適した場の条件を教えてください。
はい、あの、一切の形ではないので、仏壇を置かれても置かれなくても大丈夫です。そしてその神様の、まあ、ご主人の位牌もそうですし、神様のお写真というか絵でもいいんですけども、あの像でもいいんですけども、その形あるものに頼らないということがある。だからあの頼るんだったら誠の神様だけなんですね。でその形あるものに頼ると誠の神様も選んでないでしょ。だから先生がね、あの仏壇上の僕がどうしちゃった、あるいは仏壇もそうなんですけど、仏壇に頼る人がいるんです。どうかうちの孫、
病気だから何とかしてって仏さんにお願いするのね。で、この神様お願いしてないじゃないですか。それと問題なんですね。だから形はあってもなくてもいいです。お墓もあってもなくてもいいです。何かその形あるものに頼って、要するに神様以外のものに頼った時に自分が出てると思う。で、その状態になると神様の光を受けれない。神様はみんなに、ね、平等に光を与えてるんですよ。でも素直に神様が一番にそうやって言えば全部受け入れるわけです。でも誰か何とかして、あるいは自分が何とかしようと思ったら、ね、思うとちょっとしか受け入れないね。それだけです。だから要は全角なんですけどね、この的な形はあってもなくてもそれに慣れなければ大丈夫です。ありがとうございます。
ありがとうございます。14個目です。私たちはいろいろの役目を持ってくると言われますが、一般常識での悪役を演じている方の役目を教えてください。
それは同期の役目です。まあ、綺麗なタオルがあって、で最後雑巾に落とすわけじゃないですか。でもその雑巾という働きがないとお掃除できないと。だからわざわざ前の掃除をね、お役目だというだけなんですけど、ね、そう電気掃除でいうとゴミ収納パッドの部分ですね。でそれ汚いけど必要じゃないですか。そういうお役目だから、逆に言うとね、こうしてこの参加できて前乗りさせていただける立場に立てることをすごく喜ばなくちゃいけないし、感謝しなくちゃいけないのね。そのご縁箱の臓器の役目をさせられたら大変じゃないですか。でもそういう役目がないとこの世は成り立たないのでね、そういう役目をしてもらう、ね、人間の体で言うと肛門の部分が働きですよね。いつもいつも鎖、排気率を扱わなくちゃいけないということです。はい、
ありがとうございます。15個目、最後の質問です。毎日をコツコツと努力を積み重ねた上で、成績のいい友人からバカにされけなされた時こそ笑い喜び、めったにないことですが、ことが思い通りに運んだときは謙虚に反省するのがこの世の陰陽の法則に沿った生き方であり、これに慣れてくることにより、何事が起きても淡々と神に近づくように生かされるのでしょうか。
はい、概略はそれでいい。ただ全部喜んでたらいいのね。もうそれつきます。例えばこの世でちょっと勉強するだけでね、勉強のできる人、あるいはちょっと努力して何するだけで10の結果を持ってる人と、いっぱい頑張ってするんだけど1しかできない人とあるじゃないですか。でもそれは通常で自分で書いた台本に沿ってね、今回は自分できる役割にしよう、今回は勉強できる天才的な役割をしよう、で今回は勉強できない子の役割をしようって選んできただけなんです。だから、ね、いつもいつも、例えば今回はどんな努力しても1しかできない役割を選んできてたら、その1できた子を喜んでたり、でそのなんで自分の人から馬鹿にされた時に、まあ、心が乱れるかというとね、自分と他人を見るからですよ。要するに神様以外のものを認めるから苦しむ。全部マルトの神様がそれぞれの配役を楽しんでいらっしゃるだけって分かれば、いわゆる、なんていうんですか、自分が苦しんでる姿を楽しんでるだけ、自分が成功した姿を楽しんでるだけであって、他人ではない。だから何を見ても喜べるようになるんです。で何を見ても喜べる心境が不動心です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
会場の質問を聞いて、
会場の皆様でご質問ある方はどうぞこちらまでお越しください。
ありがとうございます。すいません、村で怪我をしてしまいました。で優しい方が これで戦争が消えたのよって言ってくださって、もう私はもう何とも、はい、もうそうですかとも何とも言えなかったんですが、逆に村で争い事をすることで、それがそのなんというか入れ子構造で増幅してしまうっていう場合もあるのではないかと今思い始めまして、で、まあ、そうなった場合も私はどう責任を取らせていただければいいのかと教えていただければと思います。
経過を楽しんでいただけですね。
いやそうでもないです。
あの先生が村をこの写し世の世界の私物として残してくれましたのでね、あの村で起こった喧嘩は大きな大先生の身代わりになります。で、その家の行動ですから、先ほどおっしゃったようにその喧嘩が原因で世界的に戦争になるというのもあります。それはどういう状態かというと、その喧嘩を掴んでいくこと。あの例えば、まあ、野球とかね、そういうスポーツのゲームだったら勝った負けたって言っても、あ、今回は運なかったな、あ、今回は勝ったなで済むじゃないですか、はい、でもあの喧嘩となるとね、負けた方は恨みを持って次に何とかしておけばいい、分かります。だからそれがマイナスの増幅で、喧嘩を楽しんでよかったな、負けてよかったな、勝ってよかったなって楽しめたらプラスの増幅で消えていく姿になります。だからいつも喜べたり、で、うん、で喜ぼうと思うとね、自分と何に分けるとあの野郎ってなって喧嘩だ、全部マラソンの感想は全部自分なのね。だから あの勝つ役目うまいこと演じはったな、負ける役目うまいこと演じれたなって喜んでたらいいよ。だって映画でね、いつも水戸黄門しか動くから水戸黄門しか言わないけどね、ね、水戸黄門ばっかり出たって全然面白くないでしょ。悪代官の役目をきれいに演じる人がいて、で正義の味方の水戸黄門を演じる人がいて楽しめるわけじゃないです。で結果だけが問題なら8時40分に集中したらいいの。だから青の黄門出てきて終わりや、ね、でもそれで終わらないでしょ。8時から見ていろいろと楽しんで8時40分になって、あ、正義が勝ったよかったなって喜べるわけ。でだってそれはその8時から見たマイナスの姿も喜んでるわけです。ね、それは全て、え、あの俳優さんが演じてると思うからでしょ。もしこれ本当にあれは本当の悪だったと思ってみんなでね、あの叩きに行かないじゃないですか。映画でも芝居でも何でもね、演じてるのは知ってて楽しいんですよ。そこに気づけばいい。神様以外のものは人として存在しないんだ。神様が必要で喜んで演じ楽しんでいらっしゃるんだというのが分かったらいつもいつも喜べる。すると不動心感。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの先ほどの質問の中で、金星が神様ではないというふうなことがちょっと引っかかりまして、まあ、コロナの緊急事態感が明けまして、まあ、近いうちに金星にご縁のあるところに行きたいなと考えていたところだったので、そういう時にその行くことによって、その神様と関係ないのであれば、行かない方がいいのかとか、あのそこを持っているお寺とかに対してどう心を向けるかに、
あのだから神様の世界じゃないと言ったのは、いわゆる金星も土星も水星も火星もね、全部表現の世界だという意味で、神様であることには変わりない。要するにマラソン神様が演じた姿なんですけどね、火星の場合は失敗した姿を演じられたんです。それはそれで地球に言い方やって今の地球があるんですけどね、あのそんな歴史的なことはもうどうでもいいのね。全部マラソン神様って喜べたらいいだけで、あのほらあの水戸黄門のあの番組良かったわ悪かったらって後でいつまでも言うてるようなもんで、それよりは新しい水戸黄門見る方が楽しいじゃないですか。そういう感じで過去を振り返る必要はないし、そのマラソン神様以外のものを認める必要はない。ただあのマラソンの世界というのはね、表現でないあの実体のある世界とは違うというんです。あなたの世界ないと言ってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。ただ、他の方に来ても浅いという形なんで、ちょっと教えていただきたいんですけれども、と今日、駒崎を見て、すごくワクワクしたということを言われて、私もちょっと感動したところもあったんですけれども、と どまった木のこの皆様から書いていただいた時の過去に行これだけ月に1回やるっていう今日すごかったっていうのをすごく皆さんと共感したいなと思ってちょっとお聞きできればと思います。よろしくお願いします。
ごまはね、先生が残された大きなおまけです。でそれは何かというとすでにみんな前乗りしてるんだよ、すでにみんな負けの神様だよ、すでにみんな悟ってるんだよ、それを、先生はすでに悟ってる、祈ってる、救われてるっておっしゃったわけですね。で、すでに悟って祈ってる、救われてるというプリントを出されたのが約40年前なんですけども、その時から誰も負けてくれないのねほんでなんでかというと、みんなやっぱり過去の経験に基づいて言われて判断する癖があったら、その悟ってるっていう感覚なのに、なんで悟ってるの、救われてるという感覚なのに、なんで救われてるの、あるいは過去の経験に基づいて言われて判断してるのから見たら都合悪いことがあるのに、なんで救われてるのとかね、みんなそこに引っかかるわけです。で、それを先生は過去を掴んだ、現実を掴むんだって言うんだけど、過去を掴んでることすら気づかない。ここの問題だったらね、過去を掴んだ、現実を掴んだって言われても、はい、掴んでませんって言うの。あるいは前取りしてますって言うの。前取りしなさいだ。前取りしてますって言うの。でも、実際はしてない。でも、してないことすら気づかない。で、今度は、宇宙神ありがとうございます。あるいはありがとうございますの10文字や、まとも神様、そのもの、恩の働きなんて、そのものって言われても、そのものって感じれない。認可層、もちろん認可層もそうですね。認可層を奉納しても、認可層を奉納してるときは、悟ってる自分だよ。まとも本質の自分だよって先生が決めてくださったのに、まとも本質の自分なの？この読んでるときに、でもいろんな思いが湧くよって言って、みんなまた自分を縛っちゃうわけですよ。で、それの労働巡りするのが、先生は全国ご承知で、じゃあ、5万行書きなさい。そして、毎月、先生は毎日5万行かとおっしゃったんですけどね、毎月5万をして、5万行を奉納しなさい。ここなんです、奉納なんです。5万行、ここに、ここに入れてるのは5万行の奉納なんですけど、奉納しなさい。そうすれば、もう、理屈抜きに悟りの予定にするよっていうね、センスの大まけなんです。だからいろいろと否定的な思いがあろうと、私は悟りが私ないんだろうっていう思いがあっても、この5万に参加したらその全てが消え去っていくんです。1回消える人もあるわけよ、何回もかかる人もある。それはその人のせいじゃなくて、後ろの演者を背負っていた責任感のさらなんですけどね。演者の量が多いと時間かかるんだけども、でも、我慢することにみんな変われる。そういうものなんですね。その時に、ごまがいる。で、今日のごまは特に大成功したんで、理屈抜きにみんな喜べる。ごまとはそういうものです。で、いいですか、もうちょっと切ったりとかって言ってください。ごまの説明、これでいいですか。
先生、はい、眠くなるとき、
眠くなるときは、ね、大きく消してもらえるとき。
あ、そうなんですか。
手術のときにね、大怪我だったら、塗るにしてもね、痛くて大変じゃないですか。だから麻酔かけて眠らせるでしょ。だから患者さんが麻酔かけて眠らせる。で、その間に大きく変えてもらう。だから眠くなる。あくびも出ます。だから僕の話聞くときに寝る人をかかります。大丈夫です。
ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと勇気を出してここに立ち入っていただきました。先ほどの喧嘩と先生のことで最近起こったこととか聞いたことを話したいと思います。先日1週間ぐらい前なんですが、お母さんがお風呂で行ってるんですけど、お母さんが4歳ぐらいの子供さんを一生懸命時間を叱ってるんですが、もうめちゃくちゃ叱ってる。で、4歳の子供が泣きながらこう言ってるんですけど、それを見て 私がこういうお祈りをいろいろしている時、こうなんか勇気をもらって、そのお母さんに、お母さん、私子供と怒られてと言ってたんですね。普段だったらちょっと見ているだけだったかもしれないけど、私そのお母さんが、そう、私が行った時我に帰って、ありがとうございますって言われました。そして子供にも、このお姉さんにありがとうって言ってねって言って、だからそういう勇気っていうか、やっぱり喧嘩とかいろんなことをしてるところ、こういう福祉とかこういうところで、私はあの魂の成長をさせていただいて、そういう勇気を持ってきて、そしたらそのお母さんは多分また起こるようなことがあった時に、その時のことを思い出して、またありがとうございますって子供を大事にされるんじゃないかなって、すごくいいことかなって私は思えたんですね。だからそれと、あと金星の話なんですが、最近私が聞いた話では、金星が、その金星人が今地球に、また地球は大陸が2つしかないって来られてるんですね、金星人。それはどういうことかって、住めなくなった。科学とかいろんなことで。
あの、それは火星です。
あ、金星人。
いや、金星はそんなことない。
はい、私は金星のね、ことあの方で、あのアフタールさんという方から聞いたんですけど、まあ、いろいろな説があると思うんですけども、それはどういうことかというところで、あの、レムリアンタイムの、本当にまだ地球が2つしかないとき、そういうときに、あの、金星がすっごく発展してて、あの、いろんなことが起きても、閉めなくなった、科学、いろんなことで爆発する、ほんで、逃げられたっていうか、ほんで地球に来られて、
金星はね、完成して失敗してないんですよ。火星で失敗してそうな
った。あ、じゃあ火星かもしれないんですけど、それは私は金星で来ましたので、それで、あの、どういうふうに来られてるか、やっぱりそういう問題をこの地球で楽しくない。やっぱり地球をその、すごくきれいな地球なので、その地球を守るためにとか、いろんな意味で来られて行って、金星の人たちが、と、あの、昔、本当に遥か昔、ずっと昔ね、あの、来られて、そういうことになったんですよっていうことを、だから、その前の
人ですね。過去のことを言うのは全部偽物です。
そうなんですか。
はい。まあ、元の神様の働きは、過去を一切問わない。
で、とりあえずは、だからまあ、あの地球を、アセンションね、みんなで、ワクワクして、波動を上げてっていう。うん、
だから、波動はね、上がらない。波動はすでに上がってる。
うん、そうですよね。
アテンションなんていうことが必要ないんです。
ああ、
すでに完璧、先生のおっしゃる、すでに悟ってる、救われてる、祈ってるなんて、
うん、
それに気づくか気づかないかであって、波動を上げると上げるのはない
ん
です。
あ、そうなんですか。
その波動を上げると上げないというのは、この肉体界の50対50、マイナス50、プラス50を使っているね、表現の世界での言葉でアテンションというのは、それはマイナスを足でして、マイナスを踏み台にして上を積み重ねることをアテンションと言います。それはそのいい言葉ではない。
いいこと
マイナスを踏み台にしてるだ
け。ああ、それじゃあこう、まあ、ワクワクウキウキ楽しくこうしていけば、こうやるとこう皆さんがこ
う、いや、嬉しい楽しいというのは、まあ、神様のそのものの響きなんですけど、うん、そして人間はね、自分で自分を縛って、まあ、その神様でないって言って、そういう、何て言うんですか、役作りして楽しんでるだけなの、うん、ただ役に没頭しすぎて気づけんから、うん、今その縛りをかけ自分を失せって言ってるだけで、本当は皆さんそれぞれ自分の役作りをして楽しんでるだけなの。不器用な自分、人を恨む自分、人を責める自分、いろんなマイナスの役割を楽しんでるだけなんですけど、だから人間が努力してね、だんだん立派になる、あるいは10年修行して悟るとかね、今は嘘です。自分の縛りを今の一瞬に解けるかは解けないんだだけで、その今の一瞬に解く大負けがね、この5枚が魂でも続けてきてねって言ってるわけで、基本的にはその今日の世界での遊びの今のは感覚なんですね。アテンションとか金銭の方が助けてくるとかね、
全て愛っていうか、そういうあれがありますよね。愛の分かるものはないとか、
だから要は自分と他人、あるいは神様と自分っていう 分けた状態になった途端に単なる表現のゲームの世界になってます。分けたら怖い、分けたら何も分からない、全ては完璧な人としていてね、マウントの感謝も働きだけなんで、でそれにいつ気づくかだけ。だから火星も金星も本当まあある意味関係ないか関係ないか、全部マウントの感謝も働きなんですよ。ただ表現体として火星に住めなくなったから、そして火星のせいで地球がすごく不安定になって、太陽系の軌道から徐々になったからね、月を作って、あれを捨て、これを捨てて、あんまり細かく言わないんですけど、とりあえず、来たんですよ。で、その時の一部が、金星の働きなんですけどね。でも、その過去のことはもういい。
そうですね。
今、はい、本当そうなんです。過去のことを言うの。だから、その過去のことをね、どうこう言って、うんぬんっていう時点で、偽物なんです。
今が大事なんですよね。今でしょうね。まあ、ちょっとね、この場でね、この場でいただけなかったかもしれないんですけど、ちょっと簡単さんのお話も勉強になりました。人にだけやっぱり聞いてくれてるので、
だから今までね、金星とか土星とか、あるいは、
もっと遠くの、安全バランスとか、忘れちゃったけど、スバル星から来たとかね、スバル座から来たとか、
いろんなことを言うんだけど、もう過去を言うた時点で偽物なんですよ。過去は過ぎ去ってない。川の流れのようにね、過ぎ去った水を持ってこれない。いつも神様から一瞬し新たに新たに全く違うものが来るんですよ。で、過去を掴むのは同じものをどうこうしようとしてる。で、どうこうしようとしてるのにできないものをね、例えば川の水をね、大雨とか台風来た時はすごいこうなってるじゃないですか。で、晴れた日が来ると綺麗な流れになってるでしょ。で、その流れを見て、あ、今日はすごい水しきたってすごいな、あ、今日は綺麗に流れてるなって喜ぶだけでいいのに、水しきたって大変だから何とかしようと思って手を突っ込んでいるのに、それを芸術を使うと言うんですけども、手を突っ込んでもどうしようもないんだけど、なんか手を突っ込むと川の流れとしぶき変わるじゃないですか。で、さも自分の力で変わったように感じがするんです。で、でも本当は変わってないから最終的には思い通りにならないということですね。皆さんね、自分でどうこうできると思ってるんだけど、途中まではできそうなんです。でも最終的にはうまくいかない。それに気づく気づかないは別にしても、みんなその現実を掴んで勝った負けたとかね、苦しむので勝ってもね、次負けるじゃないですか。永遠に勝ち続ける人はないのね。それはこの幻想の世界というのはマイナスを踏み台にしてるから、マイナスを踏み台にして勝った時は大きな借金を背負ってるんです。で、負けた人はプラスを踏み台にしてマイナスを表現してるから大きな貯金をしてる。それの繰り返しを、まあ、ゲームで広げるとね、相手の駒取ったり取られたりして遊ぶじゃないですか。そういう感じの輪廻転生というんですけど、そういう感じのゲームを楽しんでるだけ。で、これはゲームなんだと、このうまくいかないのを楽しんでるんだ、見とこう思うのどうでしょう。8時40分見たのよ。でも8時から見て楽しむじゃないですか。うまくいかないのを楽しんでするでしょ。そのゲームだって気づけばもういいのです。それが悟りです。
いいのじゃん。おかしいところ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。会場の皆様、質問は以上でよろしいでしょうか。大丈夫ですか。はい、では川上さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はね、本当にうまくいったんですね。入れ子行動的に成功します。で、こう感じでこのまま成功させていけば人類っていうことね。この感じで人類を5万成功させていけば人類は大丈夫です。ただ先生が全ての人を救い取るっておっしゃっていかれたので、どうせ救い取られるんだったら別に今に稼いでもなくても、今お祈りしなくても5万に参加しなくても、好き勝手してても救ってもらえたらいいじゃないかという人が増えてきましたので、で、なんていうんですかね、先生と神様の方が相談されてですね、 マイナスだけをつかみ続けていると体を腐らすという形に決まりました。でこの11月ぐらいから具体的に出てますけども、急に心臓麻痺で死んだり、無拘束で死んだり、あるいは、血管が血が巡らなくて指から腐っていたりとかいう、今の医学では想像できない病気という病気ではないんだけどね、その人のマイナスを表して消すだけなんですけどもが出てきます。でそういう出てくるのをちょっとでも小さく持っていきたいので、ゴマをどんどん成功させたいと思っています。ここで皆さんがゴマで前の自信あるに関わらずですね、ゴマに参加されたら深い前のりができて感覚も出たりするんです。でその一興のような医療行動的な深い前のりができると、人類の潜在意識に前のりを響かせる、要するに全ての人類の心にマウントの感覚を立てれるわけで、立てれたらマイナスが気にならなくなる、喜べるんですね。で それだけです。いわゆる仲間意識があったらね、仲間内は大事にするじゃないですか。怪我してても助けて生きていくじゃないですか。その仲間内の意識というのを全人類に響かすのが前のりです。みんなが身内になったら死ぬこともなくね、助けて生きていくじゃないですか。神様は必ず必要なものは人類にすでにお与えになってるんですね。だから水も食料もエネルギーも何もかもすでに足りてるんですよ。足りてるのに自分の都合で無駄な使い方をして足りなくしてます。でいろんな意味で世界の流通が滞ってね、短期的に約3年ぐらいですけど食料危機に陥ってしまうと思います。でその時でも心を慌てずにドアでひたすら前乗りして、あってでもねごまに来てごまを続けましょう。そうすれば必ずちゃんと行きます。でその3年も上が続かないように短い期間で、大変だなぐらいで済むようにしたいと思うので、ね、ぜひ親の信念以外はできてますけども、親の信念以外はごまに参加して患者さんのお手伝いしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
川上さんありがとうございました。会場の皆様もたくさんの質問頂戴いたしましてありがとうございます。これをもちまして、令和3年10月3日10月の宇宙神ありがとうございます、ごまたしを終了させていただきます。